JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、日本点字図書館の創立者である本間和夫さんの回を4回に分けてお送りします。今回はその3回目をお聞きいただきます。
この道に生きて、日本点字図書館理事長本間和夫さんのお話をご紹介します。本間さんは函館モーア院から関西学院大学に進み、昭和14年卒業しました。そして昭和15年11月10日、東京で点字図書館を設立し、翌16年東京高田馬場の現在地に移転しました。さらに昭和18年には多くの文化人の協力と軍事保護員などの援助で、およそ105平方メートル32坪の木造2階建ての図書館が完成しました。一方では点訳奉仕者の協力体制が徐々にできてきました。しかし昭和19年に入ると戦争が激しくなり、東京も空襲を受けるようになりました。せっかくできた点字本を空襲で焼くようなことがあってはならないと、本間さんは疎開することを考えました。それではその先を本間さんに伺いましょう。聞き手は元 NHK 盲人の時間を担当していた川野久美さんです。
19年の3月に茨城県 の、 あの下妻のすぐ近くにね、二上村っていう、そこで三月寺っていう空き寺があって、そこを借りて本、家財道具みんな持ってそこへ疎開したわけですよ、はい。うん、で あれですからね、あの郵便局が近くて本さえ持っていけば仕事は続けられたわけですからね、はい。だから、うん、あれです、もっともっと それから3月10日 の、 あの大空襲、
東京大空襲ですね、
うん、あってね、はい。その家主さんが東京から帰ってきたもんだからね、はい、そこにもうそれ以上居にくくなったし、うん、それからもう地方の小都市がもうどんどん爆発されてましたからね。そうそうそう、はい。だから読者のところへ本を送ったって届くかどうか分かりませんよということをね、郵便局の人なんか言われるようになってね、うん、それでまあ思い切ってまた北海道へ疎開するわけですよ。再疎開ね、はい。 うん、それでもね、あれですよ、5日間にね1冊くらいの割合ではね、うん、新しい展示の本がね次々と、ね、送り込まれてきました。
じゃあ、あの空襲の最中でもボランティアの方は、
うん、そうなんですよ、
本を作ってくださったわけですね。
そうなんです、うん。だからね、カラマドフの兄弟なんていうのはね、はい、宇野幸子さん先年亡くなりましたけども、うん、この方がね、うん、防空壕の中でね、はい、ろうそくの光でね、書いたというような本だったりね、うん、それからもう全ても悪いわけになったけども、うん、展示板だけは持って逃げましたというような手紙が来たりしてね、うん、まあ、非常に感動したものでした。それでも本だけは無事に守れたわけですよ。そしてね、いたんですけども、要するにね、その後もこうしてその50年余り展示図書館になるものを経営していますけれどもね、その頃はね他に人手がないから、僕自身がね、
はい、
本の出し入れから郵送からね、うん、なんか本包むのから全部やってたわけでしょ、うん、はい。だからね、読者一人一人についてはですね、非常に詳しくなって、うん、住所名前はもちろんだし、その人の読書傾向だとかね、うん、まあそれこそ家族の関係だとかそういうのまでね、はい、覚える人なんかが非常に多くなる。それから転訳者だってやっぱりそういうね大変な中続けてくださってるわけですからね、はい、本当に親戚付き合いのようなことになる。でだからね、毎日ね、その本を出す、送り出すのが非常にその楽しみでね、はい。そしてね、全くね、展示図書館を そのやっているという、ねうんうん、実感。
なるほどね、うん、先生ご自分の手でなさってらっしゃっただけにね、
うんうん、これが展示図書館だと、はい、みんなに喜ばれてるんだという、ね、実感を味わったのは、ね、この時でしたね、はいうん、その後は、ね、もうそれぞれ係がいてやるわけだから、ね
はいはい、
だから何そのそれこそね図書館やってんだか何やってんだか
いやそんなことないでしょうけども、まあ、しかしその間はですね、うんまあ、先生そう言っちゃあれですがその読者の方から会費を取るわけじゃございませんし
そうそうそう
というようなことで経済的な、うん、その収入源というのは何もなかったわけじゃないでしょ
う、うん、そうそうそうそう、
ね、
だからね、それどうしたのか僕はよく分かんないんですけどまあやっぱり ね、かなり貯蓄があったんですね
そうです
でうんうん、でその辺はまあ家内がいろいろあれしてたんでしょうね、
うん、やっぱり
家内は、ね、しかしね戦後になってね、はい、いよいよね行き詰まってね、うん、そしてなんとか少しね援助してくれっていうことをね、うん、北海道の郷里へね、うん
はい、
2度だけね頼みました。
あそうですか。
ね、どのぐらいだったか、うん、やっぱり何千円程度だったんでしょうかね、うん、何百円程度かなあの頃だから、うん援助してくれたんですね。でそれ以上はもうねやっぱり頼むプライドは許しませんでしたけれども、
はい、
しかしね神さんね、うん、そういうふうにね北海道の家がしっかりしていてね、はい、いざっていう時にはね、うん、頼めばなんとかなるというね、はい、その気持ちがね、うん、持てたということはね、うん、非常に幸せでしたね。
そうでございますね、
うんうんうん、本当に望みを失わなかったというかね、うん、そういうことはありました、うんうんなんとか東京に帰りたいということをね、うんうん、あれしてたわけですよ、うん、でその時にねそのヘレン・ケラーさんがね、はい、2度目の来日をするという報道がね、うん、いうことが伝えられまして
ね、そうですね、ね、
それでね、うん、もう後期一すべからずとばかりにね、うん、昭和23年の1月の末にね、
はい、
それこそ女房子供は北海道へ置いて
置いたまま、
うん兄の家と、うんうん、その他、ね、の一員の人を頼って東京へ出てきたわけですよ、うんで今 の、 ヘレン・ケラーの場所その頃は東京盲人会館という建物だったんですけど、
はい、
そこにね、うん、一室に本を置いてね、
うんうん、
そして別な部屋を借りて、うん、そして1ヶ月半ぐらいかな、
うん、
そこに泊まってね、うん、そしてねなんとかかんとかそのヘレン・ケラーの一室で仕事を続けたわけですけどね、うんまあ、この時はねもう僕なんかもう自炊なんか全然したことないでしょ、
はい
うんうん、だからね、うん、そのご飯だけはね、
はい、
あれその兄の家からね、うん、届けてもらってね、うん、そしておかずはねもうあれですよとにかく腐らないようなものを、ね、あれウニ
はい、
ウニのね瓶詰めのようなもんだ。
ウニ
の瓶詰め。うん。主にね、そのあれだったらね、うん、置いても大丈夫ですから、ね。まあその方が若干あったけども、うん、そんなようなものでね、うん、間に合わせるというようなことでね、うん、まあその盲人会館の部屋なんかも、まあ、ガラスなんか破れて、寒い風がどんどん入ってくるし、
そうでしょうね、うん、この時代はまだ、う
ん、大変だったんですけどね、うん、やっぱり若かったんですね、うん、なんとかなんとか頑張ってね。続けて、いるうちに、うん、その焼け跡に ね、 ね図書館は昭和20年の4月25日の大空襲で、うん、すっかり焼けてしまって、
焼けてしまいましたですね、
うん、加藤さんから、はい、図書館全焼一物も残さずという、うん、その電報を受けたんですけどね、うんうん、
本当にせっかく建て上がったばっかりの、
うん
これかなりモダンな感じの建物でございますね。
そうそうそう、うん写真なんか見るとね
写真なんか
ところがね、やっぱりね戦時中の建物だからかなりね粗雑なものでね、
はは
仮に焼けなくてもね、あまり長く持たなかったろうと、いうことも言う人もありましたけどね、
はい
まあ、とにかくしかしね、一物も残さずになってしまってね
焼けてしまって、
で、その後にね、また距離で15坪、2、3年経って少し増やしましたけども、それこそ下田屋を建ててくれたでしょ、はい
うん、
そこへね全てを入れてねそして、うん、戦後の出発をするわけですよ、うん、でその時にその名称をね、日本 盲人図書館から展示図書館に切り替えたということと、それからもうやっぱり苦しまんで、そのこの会員制にしてね、
あの
年間ですよ、年間200円という、うん、そういう制度を引いたんです。その後ね、4、5年になってから、 5年ぐらいからかな、それ300円に上げましたけどもね、うん、そして厚生省の委託が始まるまでね、それを続けたわけなんです。それにしてもね、読者の数っていうのは1000人はなかったでしょうからね、大した額じゃなかったんですね。で、昭和25年にあの加藤川幸太郎っていう、あのこれは陸軍中佐だった人なんですけども、非常にあの計画性の豊かな、あの頭のいい方がね、奥さんが点訳を始めたのもご縁で、しょっちゅうお見えになりましてね、そしてね、このままではもう大変だから、とにかく喫緊募集を始めようじゃないかということでね、昭和25年から募金をねスタートしたわけですよ。で、25年度は17万1000円集まったのね、その翌年26年度は31万円にそれが増えた、で、その後は少しずつ増えてくるんですけれどもね、で、その25年からスタートした寄付金制度というのがもういまだに、あの前にも話が出たようにね、図書館の大きな財政を支えることになる。だからね、その頃からね、パンさんね、今までずっとね、あの続けているね寄付者だから、もうあれですか、40年以上になりますかね、そういう寄付者がね、あれですよ、20人以上あるんですよ。
ありがたいことですね。
ありがたいこと、本当に
本当に、
40年以上ね続けてる。それはあのあれです、額は5000円程度、あれ1万円の人もあるかな、だけどね、とにかくね、20人以上あるということはね、やっぱり大変なことですよね。
まあ、そういうご苦労が昭和28年1月例の朝日社会保障という形で世の中にわっと広げられたわけですね。
そうなの、だからね、僕は思うんだけども、その後も幸せにいろんな賞をもらっていますけれどもね、だからこのね、朝日賞っていうのはね、この仕事をね世に出したという意味でね、決定的なその意味を持つんですね。これで初めてうちは世の中に知られたわけですからね。もう建物はね、その15坪プラス若干でね、狭いところへね、電薬放射からね、どんどん本は送り込まれてくるけども、本当にね、その置き場にね、もう困りました。それから職員がね、やっぱり 5,6 人おりましたね。月給は安かったんだけども、それでもやっぱり払わなくちゃならないでしょ。で、そういうのをね、まあ、あのなんだかんだあのつないできたのは、その少しずつ増える寄付金、それはそのわずかな会費、それにもやっぱり物の蓄えもあったんだろうな。
しかもこの時代は先生あれでしょ、日本がかつて体験したことのないインフレ時代
ですね。そうなんですよ。
もう朝と夕方では値段が違うっていうぐらい。
そうそうそ
う、
はい、その後よくインフレインフレなんて言うけど、
インフレですからね。
その時とはもう、その時はもう本当にあれだったのね、
本当にそう思いました、私も。
ひどかったのね、展示用紙なんかもあっという間にね、2倍3倍に上がったんですよ。
そうでございましょう。
今とあんまり違いないと思うんだな、紙はね、あのだからね、この狭くてね、置き場に、本の置き場に困ったということと、それからその運営費にね行き詰まったということ、まあこれはこの事業50年の歴史の中で一番大変な時代でしたね。それは言えると思います。で、まあ本当にね、その時にね、僕はまたその時にね、僕はやっぱり神様がこの貸し出しはもうどんどん増えてるんですから、
逆に増えていくんですね、
だから盲人が喜んでるっていう事実はね、もう確かなんでね、このことはね、もう神様はきっと見ていてくれるだろうと、で、なんとか我々が耐えて頑張ればね、道は開けるだろうということでね、一生懸命やったんですけどね、それがやっぱり朝日賞になって 形を成したわけですよ、うん、そしてまあそれがその後厚生省の委託費にも結びついてきたわけですからね、
はい、昭和29年、うん、まあ、国から厚生省委託、うんうんうん、事業委託という形でですね、いくらか その予算が回るようになったという通知を受けた時の先生のお喜びがよくあの先生の口から出ますけれども、
そうそうそう、
この朝は大変なお喜びだったんでございます
ね。それはね、本当にね、あの1月のね14日午前10時にね、その電話のベルが鳴った。で出たら、あの厚生省社会局松本厚生課長からの電話で、そのお宅のね委託の予算が決まりましたよということを言われたね。それはもう本当にね、僕はもう感動しましたね。この時はね、本当にまああれですよ、50年の歴史の中で一番大きなあのことは何かと言われればね、それはまあいろいろありましたけれども、やっぱりこの厚生省の委託費がついたということだと思うんですね。でそれまではね、もういつね仕事がね潰れてしまうかね、わからないというような不安定な状況だったでしょう。で今度はね、国の予算がそれに入ったということになればね、まあ、あの国も責任を持ってくれるわけですからね。だからまずね潰れることはないだろうというね安堵感がね、あのを持つことができた、ね、これはもう非常に大きなことでした。あの建物をね建てる予算と、あの出版の設備をする予算とね、うん、両方でしたからね、200万ぐらいだったでしょうかね。
あ、ここに出てますね、
うん、どうでしたか。
129万2000円の予算で木造37坪の建物が建てられたというふうに書いてございますから、
うん、だからそれにね、その一般の、うん、が入ったわけですからね、は
い、ちょうど200万近く、う
ん、200万ぐらいだと思います、はい、うん、
そうするとこの国の予算で建物も建てられたわけですね。
だからその、狭くて本の置き場がないという点からは解放されたわけですよ、うん、それでその出版設備ができましたからね、はい、それまではね、うん、あのみんな本当にね尊い本ではあったけれども、奉仕者の人たちがあの手書きの一種一冊しかない、
そうそうそう、うん、
写本だったでしょ、でそれをまあ全国の盲人にね、うん、読んでくれて呼びかけたんだから、随分まああの、うん、大胆な話だったんですけど、その時からはね今度出版で同じものを60冊ずつ作りましたからね、うん、だから、まあ、森鴎外の あの癌とか、それから漱石の草枕とか、はい、一作家一作品ということで作っていこうということでね、うん、やったのね。で できたものはみんな全国の各県の、まだ展示図書館というのはせいぜい展示図書館という名のついたものだけでも10館はなかったですから、
ね、そうでございましょうね、うん、
だから盲学校だったり盲人協会だったりするところをまあ拠点にしてね、うん、あのでも各県に送りましたから、うん、まあ、図書館としての中央的な色彩を非常に濃くすることができたということですね、うんうん、本当にあの基礎固めが一つできたという、うん、まあねこれで余計なことのない限り潰れる心配はないだろうということにはなりましたね。そしてねあれですよ、その時から加藤義則さん、それまではね外部でいろいろ面倒を見てくれてた、本当に内部の人と同じようにね、あのご自分の本当の仕事があったんですけども、それよりももううちの仕事を大事にするというようなことでね、うん、やってくださった、うん、加藤義則さん、外部の人ではあったんですけども、その厚生省委託の時からね、うん、あの内部の人になってね、うん、て初めはまあ月給も払えませんでしたけども、うん、だんだん払えるようになってね、うん、そしてあの、うん、本当にあのこの図書館の基礎固めをした最大の功労者はやっぱり、うん、加藤義則さんですね。
そうでございます、ねね、私も何回かお目にかかったことがありますけども、
う
ん、大変温厚な方で、
そうそうそう、
本当に先生の杖となり目となり、 そしてまたあの腕となって、
自分はもう女房役に徹するっていうことを、
ね、本当にそういう方でございましたね、人民の方でございましたの、
やってくれましたからね、
はい、もう奥さんがねまたあの盲婦人を集めて、盲女子を集めて料理教室をなさったりなんかして、
そうやりましたね、
大変一回挙げて尽くされた方でしたね、
うん、そうでした、うん、
こうして日展はやっと少しは安定した経営体制に入ることができました。ちょうどその頃テープ録音機が開発され、家庭用としても発売されるようになりました。録音テープを家で自由に聞くことができる、これは全世界の視覚障害者が待ちわびたものでした。日展でも読者側の強い要望を受けて、テープによる図書の制作貸し出しを始めました。昭和33年のことです。
ちょうど終戦の頃ね、軍需大臣をしていた豊田定次郎っていうね、海軍大将があったのね。その人の奥さんのね、豊田光子さんっていう人がね、非常にねこの仕事を理解してくれましてね、そしてね、その豊田光子さん自身ね、テープレコーダーを赤いの900っていうテープレコーダーを寄付してくれるし、それから TBS に渡りをつけてね、そして古いテープでいいからね、とにかくオープンのテープをね寄付してくれって頼んでくれましてね、そして50本それを TBS が寄付してくれたんです。でそれがね、日本展図書館のスタートのできた元だったんですね。でね、その前にね、国際キリスト教奉仕団というのがありましてね、これがね、東京盲学校の寄宿舎生のね依頼を受けてね、テープを作ってね、そしてねその生徒に提供する。で生徒たちも非常に喜んでね、こんなにね我々喜んでるんだからね、日展でもぜひ始めてくれっつってね、そしてね盛んにね、この訴えてきたものなんですよ、でうちではもう展示だけだってね容易じゃないんだし、そこまでは無理じゃないかっていうようなことを初めはだいぶ渋ったんですけどね、しかし確かにね、その寄宿舎なんか行ってみるとね、みんな本当に喜んでるわけね、でこれじゃやっぱりうちもね黙っていられないっていうことでね、で今の古澤道さん、テープやるんだったら自分がね実際の仕事をさせてくれっていうことを言って出てくれたね、言ってくれたもんね、でそれじゃあね始めようっていうことでね、でスタートしたわけです。ところがね、そういうふうにスタートはして確かに喜ばれるんだけれども、それこそね予算はないし場所はないし、それでね、場所はそれだけしかないわけでしょ、予算はない、でそこをね、その非常に同情してくれたのが鉄道交際会、松本誠二さんが厚生課長から鉄道交際会の新商福祉部長に行っていて理解があったわけですよ、それでね、それじゃ手伝ってやろうということでね、で昭和36年の3月にね、建物は64坪、
はい、
それにねテープなんかをね、いくらだったかな、かなりのテープを添えてくれる、それから人もね、交際会の予算で人一人ね、こう送ってくれたわけです。それで、あれです、ご存知の脇のねテープライブラリーっていうのができたわけですね、でこれ以来ねテープはね本当にね一挙にね、上昇気流に乗ったわけです。
そうでございますね、
でちょうどねその年のね6月にはね、展示はね郵送料が全く無料になるし、テープもね6月15日からね、その盲人のための施設が発送し受け付ける場合は送料いらないということになった、これも大きな、
そうですね、
力でしたね、その翌年の昭和37年からは今度東京都の予算も加わるというようなことでね、
まあいわばやっと経営がこうある程度軌道に乗ってきたという時代を迎えてくるわけでございますね。
そうなんですね、
はい、
でまあ盲人の読書は指で読む世界からですね、今度は耳で聞く、
耳で聞く
世界に非常に拡大されたということ、折しもそのあれですからね、中途失明者が非常に増えてきてね、問題になる時代でしたから、ベーチェットだとか、
そうですね、
出てきてね、だからそういう人たちのためにもね、こういう図書館はどうしても必要だということになったんですね、
確かにこの、 テープの発明というのは盲人の皆さんにとっては画期的な世界が開けていったことになるわけですね。
そうです、
はい、またしかし出たばっかりですから大きな機械でしてね。
そうそう、
大きな、ね、持つのにやっこらさというような感じの
重い機械でね、
重い機械でございましたし、
高い機械でね、
はい、
あったんですけど ね、
でも本当にその機械をですね、盲の皆さん方本当に競って買い求められて、
そうそうそう、
でそれから得られる情報を本当にもう危機として聞き入ったという時代でございますね。
そう
です
、うん、でね、その単行本だけじゃなくてね、はい、雑誌もね、
はい、
出そうじゃないかなっていう話が出てね、
はい、
そしてね昭和34年の7月からですね、うんうん、これは記事はね、月刊の文藝春秋を開放してもらって、どれを使ってもいいという了解を取ってね、
うん、
でテープだのプリントだのそういう物質的な予算はねソニーがね負担してくれてね、そしてもちろん ある時期まででしたけれども、
うん、
それでねそのスタートさせたのが声の文藝春秋っていうね、
はい、
テープの定期刊行物の第1号ですよ、これは文字通り。
ああそうですか、
うん
うん
うん、昭和34年の7月、
うん、
で今はもうねテープの雑誌っていうのはもう無数に出てるでしょ。
そうですね、
うんうん、本当に無数に出てる。それがね文字通り第1号、うんうん、です。
それがだんだんだんだんこうなっていきますと、その読者の方のも展示図書に対する貸し出し件数よりもテープの方がいつの間にか、
うん、
ぐんとこう伸びてきてしまってるわけですね。だからね
展示をね、
はい、
追い抜いたのはね、うん、昭和37、8年でしたね。もうたちまちでしたよ。
すごい勢いでしたね、
うん、
そう
だったんですね。それからねこの時代で、ね、もう一つねあれなのはもう一つ忘れられないのは、うん、展示教室ですよ。
はは
うん、これはね35年の4月からね、うん、スタートしたんですね、
はい、
で折しもその中東失明者が非常に多くて、
うん、
その構成をどうするかということが社会的に問題になった時だったのね、うん、そしたらね墨田区のね錦糸町にね寺本勘次郎というね、うん、お菓子屋さんがありましてね、
はい、
この方がねそれを非常に同情してね、うん、でねとにかく展示を教えることが第一じゃないかと、
うん、
でそのねためのねその費用だったらねその場所もね自分の方で提供するし、それからその先生を雇うんだったらその費用も出しましょうと言ってくれてね、うん、そしてそのおかげでねちょうど下沢雅史さんがうちへ来たばかりの時でね、で下沢さんの担当でね、
はい、
そしてスタートさせたのが昭和35年の4月なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ですからちょうどこの昭和35年というこの年は創立20周年という
、そうそうそう、
うん、記念すべき年でもあったわけでございます
ね、うんうんうん、そういうことになったんですね、
はい、
うん、そうです。
でこの年を契機に全国盲学校放送劇コンクール、
そうそうそう、
それから展示読書感想文コンクール、この2つのコンクールを始めてらっしゃって、特にこの後者 その展示読書感想文コンクールというのはもう今日まで続いて優秀な随走を次から次へと生み出してますね。
うん、これはね、はい、非常にいい、うん、企画でしたね。
そうでございますね。
で、まあ、図書館だから本を読ませるということがもちろん主なんですけれども、うんうん、やっぱり読ませるだけではなくてね書く勉強もね、うん、してもらった方がいいんじゃないかということでね、うん、で下沢さんあたりが非常に熱心に考えて、なのでこれスタートさせたんですけどね、うん、でこの関係のね一つの誇りはね審査委員長ですよ、
はい、
もう本当にね
これも素晴らしい方です、うん、
一流の人たちがね続々とね、うん、これ毎年でね今度その墨字ですけれども、そのいずれも展示も作るはずですけれども、
はい、
墨字のね、うん、まとめた一冊を出しましたけど、ね、
はい、展示随想という大変立派な、うん、そうそう、洒落た本が出来上がりましたですね、うん、
でそれにね、うん、一覧表が出てますけれどもね、本当にね超一流の人たちがね、うん、
はい、
30回ね同じ人一、うん、人もいないんですよ、
ね、
うん、毎回ね別な人がね、うん、これはもう文字通りね岩波書店さんのね、
はい、
推薦のおかげでしてね、うん、そしてね本当にね よかったと思ってます。
そうですね。で
30回の間にね、うんうん、116編だかな、うん、なんだろう、その優秀作品が集まってるんですけども、はい、1位になった、うん、1位を2度取ってる人がね3人あるんですよね、うんうん、あの1人はね、うん、あの岡山の盲学校のね、うん、先生であった大島健介さんという人、はい、それから1人はね兵庫の盲学校の先生であった増田盛夫さんっていう人ね、うんうん、で1人はね最近ごく若い今度筑波大の講師にな筑波技術短大の講師になった栗原徹っていうね、この3人がね、うん、あの2度最優秀を取ってるんですね、ね、うん、なるほど、みんなそれぞれ人才のあるね、
うん、本当にそうですね、うん、ここで素晴らしい文章が随分出てまいりまして、うんうんうん、あのかつては盲人の時間というあの放送でも
そうそうそう
この作品を紹介させていただいたことがございましたけど、
う
ん
う
ん、
ずっとやりましたね。
はい、うんうん、またこれはあの視覚障害を持つ皆さんがものの見方というものを広く社会にね、うん、知らしめる意味では非常に役に立ったと思いますし、
だから審査委員長さんなんかみんな非常にね、
感激してらっしゃいましたよね、
感激してました、
はい、そういう意味では非常に大きな成果を上げました。
そうなんです。それであの盲人だからね、うん、もっとねその暗いね、しかしまあ内面的なね、はい、うん、作品が多いんじゃないかって言ってね、うん、あの審査委員長さんなんかそういうところに期待してくるわけですよね、はい、ところがみんな明るくてね、普通の人といつも変わらない立派な文章を書くでしょう、はい、みんな非常にね あの、まあ、ある意味ではね、もっと内的なものであってほしかったなんてがっかりした人もあるけどね、うん、だいたい皆さんね、あの非常によくねあの構成されてるって言ってね、
はい、
喜んでくださったですね。
そうですね。まあ、そういう意味で昭和30年代に入りましてからいろいろ大きなことが次から次へと、まあ、出てきてるんですけれども、
ええ、
その一つでやっぱりあの私お話伺った中で一番あの感動したのはあの先生がアメリカ旅行ヨーロッパ旅行なさって、
うんうん、
で養分をたくさん持ち帰ってきてですね、
そうそうそう、
そして多くのこの視覚障害の皆さんがですね、うんうんうん、その養分を手にして本当に驚嘆の声を上げたと、
そうそう
そう、この話は大変大きなやっぱり、うんうんうん、あの事件だったと思うんですけど、うんうんうん、この辺のお話をちょっと聞かせていただけませんか、
う
ん、
これはね、
はい、
いや僕はねもうそれはそね以前相変わらずその金がなくて救急している時代でしたからね、
はい、
だからねアメリカへね行けるなんて思わなかったんですよ、ところがねあの国際会議があったのね、あの東京オリンピックの年です、昭和39年ですけどね、
39年夏ニューヨークで第3回の世界盲人福祉会議が開かれたわけですね、
それでね、その講演会長をやっておられた式場龍三郎先生がですね、でそれだったらね浜さんあんたその会に行っておいでって、その加藤さんも一緒に行った方がいいよっつってね、
はい、
もうその場でね、即座にね、もう本当に命令口調でね、そういうふうにおっしゃったのね、で、お金がないんですけどもって言ったら、いや、お金のことは講演会が心配するからっつってね、でもそのおかげで初めて海外出れたわけなんですけれども、確か12カ国ぐらいもあったと思いましたね、この主なね都市のセンターにはねみんなねこの盲人養護部っていうのがありましてね、そしてねたくさんね集まってねそれを実際にこう手に取って見てねみんなその喋ったり買ったりしてるわけね、で僕このことはね、僕も一緒に行った加藤さんもね全く想像しなかったんですよ。
なるほど、
うん、本当に驚いちゃってね、そしてねあのそれじゃあねこれは日本でもねあの考えてみようじゃないかって、まあ、あのじゃあもうお金全部はたいてでもね、実物を買って帰ろうってしてね、そしてねあの150点ばかりねあの手に入れてですね、そして、帰ってきたわけなんです。で12月ギリギリにそれが届きましたけどもね、行ったのは8月から9月にかけてだったんだけど、でその翌年のね、昭和40年の2月のね21日2日と2日間ね、うちの集会室でをね開放してねその展示会やったわけですよ、
はい、
だからこれねもう本当に予想以上にねもうあの地方からもたくさん集まってきてくださってね、でみんな非常にね、感動してみてね、ぜひねこれね日本でもねこういう仕事をやってくれっていうことだったのね、で展示図書館としてはね まあ、輸出の仕事ですしね、はい、で安田理事長なんかもね、これお金に絡んから怪我をするんじゃないかなんて、ね、心配もしておられたんだけど ね、
あ、なるほどね。
しかしとにかくね、うん、あのそういう周りからの要望が非常に強いし、他にやってくれるところが当時はなかったですからね、はい、だからやっぱりあの火をつけたのは我々だしですね、責任があるからじゃあ始めようということでね、ちょうどねあの花島さん、花島博さんがね、入ったばかり の入って間もない頃でした、
はい、
それでね、彼をその適任だというわけでね、その責任者にしてね、昭和41年に、
はい、
あのその
文字事業部が誕生した
んです、文字事業部というのをスタートさせた、はい、わけなんですけどね、これはまたねあの、読書とは別な意味でね、あのこの利用者の範囲が非常に広くてね、であのこう両領図書館と用具部とが相まってね、あのこう読者をそう広げていくっていうことになってね、いろんな意味でこれはね成功だったと思うんですけどね。
そうでございます ね、
本当にね、
当時までは本当に展示板と白状ぐらいしかですね、
そうそうそう、
盲人の方の道具ということについてはもう意識がなかった、
まあ、全くそうだったんですよ、はい、そしてねあの、図書館という仕事はね、この本にしてもテープにしても言葉が伴いますからね、
はい、
なかなかねそのアジアの途上国なんかに役立とうと思ってもなかなかね思うようにいかないわけね、ところがこの用具はね、あのあれでしょ、せいぜい文字としては数字ぐらいのものですからね、だからねその国際的なね、壁がね、ないわけですよ。
あ、確かにそうですね、
そうなの、だからね、ヨーロッパからアメリカやヨーロッパ、まあ、東南アジアなんかにも、かなり出すことできましたし、向こうから入れるにしてもね、あの非常にその壁がね、あのないもんですからね、国際的には大変この用具というのは便利なんですね。
今や本当にあの国際的に見ても日本の用具の水準というのはかなりの高い地位になって、世界中から日本の用具の開発研究が注目されているという段階ですからね。
その後はねまたいろんなところが始めてね、それなりには発展してきましたから、うちだけではありませんけどね。
もちろんそうですけどね、
本当にね、あのそのスタートをね、あの切るのにね一つのお役に立ったということはね、大変嬉しいことでしたね。
そうでございますね。
昭和36年から5年間かけて日展の建物は増改築が行われ現在の姿になりました。敷地面積1348平方メートル409坪、建物延べ面積3186平方メートル965坪。平成2年4月1日現在、展示図書141,302冊、録音図書394,882巻を持つ日展に成長したのです。そして平成2年11月10日、日本展示図書館創立50周年の記念の集まりが東京有楽町のマリオン朝日ホールで開かれました。指物広い会場は全国から集まった関係者で埋まりました。
あの日のお気持ちがいかが
です か。嬉しかったですね、はい、とにかくね、ある方がね、さすがに日本展示図書館でね、あの部屋集まった人は700人だったか800人だったか900人だったかなんていう表現をした人がありましたけどね、それも嬉しかったですよ、実際はね850人くらいね、
850人、
ライブの、ね、方が来てくださった、みんなそのあれですよね、個人的な参加なんですけどね、都道府県から言えばね、28都道府県くらいからね、あの、来てくださった。あの、南は与論島、北海道はもちろん、北が来ましたしね、してね、僕はね、あんなにねたくさんの人が遠くからね、わざわざ来てくださるとは思わなかったのね。
そうですね。
だからね、その、前の晩でしたかね、その出席者のね名前をこう、ずっとあの聞いていてね、僕はもう本当に感動しましたね。これだけねみんな、みんなしかもあれでしょ、あの自費で全て来てくれるわけでしょ。
そうですね、
あのね、これだけねみんながねこの図書館をね大事に考えてくれていたのかということをね、僕はもう本当にね、あのもう涙が出て仕方がなかったぐらいね、感動しました。で、まあ、感謝状もね、あの 245件ですか、
はい、
あのこれは、まあ、あの転訳者、朗読者、寄付者、その他のいろんな応援をしてくださった方に出したんですけどね、
はい、
やっぱりあの、まあ、あのあれでした、あの厚生政務次官の方も来てくれたし、
はい、
いろんな偉い人もたくさん来てくれたけどね、
そうでございましたですね、
うん、というのもね、
う
ん、あのあの感謝状を差し上げた方たち、うん、もっともっとそういう人はまあ、あるわけなんですけどね、そういう人たちによってね、うん、支えられてきたっていうことはね、うん、本当に大きなことでしたね、うん、ありがたいことでした、はい、やっぱり本当にね、
う
ん、忘れられないね、
うん、
感動の、ね、
う
ん、あの一日でしたよ。
そうですね、
ですからね、まあ、50年振り返ってね、うん、つくづく思うんですけどもね、あの、まあ、あのこの事業がここまで来れたのはね、
うん、
あのもちろん厚生省や東京都、うん、その公 の、 あの援助ということももちろんそれは大きいんですね、
はい、
そのほか女性団体もいろいろあのなくてはならない協力を続けてくださったわけなんですけれども、うん、その他にですね、やっぱりね3つね大きなね、うん、要素があると思うんですよ、
はい、
1つはね、うん、その個人でね、うん、あの財政的にねこの仕事をあのずっと継続して支えてくださった方たちですね、うんうんうん、それから次はね、その転訳朗読、図書館にとってはね最もね大事なあのなくてはならないあの図書、
はい
ね、これをその作って寄贈してくださった方たちですね、うんうん、それからもう一つはね、まあ、地味ですけれども代々の職員ですよね、
はい、
これやっぱりね、うん、今ね正式の職員はね74人ですかね、で他にまああの、うん、アルバイトの人やボランティアの人がかなり来てますけれどもね、
はい、
でこの50年間ねもちろん職員のメモなんかもずっと整理してありますけれども、
うん、
しますとねやっぱり200人以上のね、
はい、
職員があの、うん、おりましたね、
うん
うん、で大体ねその人たちの消息はその後みんなこう分かっているわけなんですけどね、
そうですか、う
ん、その時期その時期ことにね、うん、昭和そうですね20年代ですね30年代の前半あたりまでなんかはねもう本当にねあの恵まれない、ねね、あの待遇しか受けてませんでしたからね、
そうですね、う
ん、その人たち
が、ね、記録によると本当に給料の遅配、
そうなんです、
というようなことでね、
その人たちがね、はい、頑張ってこの仕事の基礎をね、はい、築いてくれたということはね、はい、本当にね忘れられませんね、
本当にそういう多くの方がさに支えられて50年、
本当にそのおかげなんです、
はい、
そしてねあのそれをこう突き詰めていくとねやっぱりねその読者のね、うん、あの人たちがですね読書を愛して、うん、そしてこの仕事をねみんな利用してくださったということね、うんうん、それがねやっぱり全ての底流を成しているわけですね、
はい、
僕はこのことね、うん、やっぱりあの忘れてはいけないと思うんですね、
そうですね、先生ご自身が忘れてはいけないということと同時にこの図書館を利用している多くの視覚障害者の皆さんがですね、
うん、
やっぱりそういう方のおかげでやっぱり自分たちの文化生活が支えられてきたんだということをですね、
ですね、
やはり認識しておいていただきたいというような気がいたしますね、
本当にそれはそう思います、
はい、まあ、あのこういう時代になればなるほどいろんな意味での視覚障害の方からの要望も多様化してきますし、
うん、そうそう、
またそれに対応するだけの、うん、こちらとしても、うん、能力と設備を持たなきゃならないと、
そうそうそう、
いうことで最近はコンピューター化ということがだんだん入ってまいりまして、
ね、これは僕はもう苦手でね一切田中哲司館長に任せてるんですけどね、
そうですか、
いやね本当にね川野さんね、あのこの頃はね、もうでしょ朗読奉仕者も非常に増えてますけども、はい、転訳奉仕者も増え、
うん、
そしてあのねパソコンが導入されましたからね、
はい、
もうそのね作るねあの本の量なんていうものはね、うん、もう非常に多くなって、うん、もう本当にね転訳の世界なんていうのはもう文字通り一変しましたね、
はい、
うんうん
うん、
だからね将来ね、うん、この日本展示図書館、
ええ、
今まで通りでいいのかどうかと、
そうですね、
うん、いうことね、はい、どっかにね、うん、やっぱりね 一つの、ね、特徴を持たせていかなくちゃなんじゃないかと思うんですけど、うん、はい、僕はねやっぱりね東京であるという地の利を生かしてですね、うん、もうできれば網の問題全体にわたってのね、うんうん、あの情報センターのようなね役をねやっぱり日本展示図書館はねこれからねあのこう務めていきたいと思ってるんですけど ね、
そうですね、うん、まあ、あの館長職を譲られて、まあ、ある部分では先生ご自身もホッとなさった
と、うん、ホッとした
いうこともございますでしょうね、うんうん、
それはありますよ、はい、それは本当にあります、ね、
確かに これからこのコンピューターの時代あるいはまた海外的に国際化さどんどんどんどん国際化されていく時代の中で、うん、あの先生ご自身がそういう重荷をさらに背負っていくということよりもやはりこう若い考えを持っている方そうそうそう新しい考えを持っている方で、うんうん、この道をまたさらに開いていただくというのもこの日本展示図書館の一つの将来の方向としては責任のあることだと思うんですよね、
うんうんうん、そうなんですね、本当にそうなんです、うんうん、だからね、うん、あの適当な人をね、うん、後にあの迎えるのがね、うん、いいというふうにかねがね考えていてね、うん、うちなんかはまあその線で行ったわけなんですけど ね、うん、ね、
この道に生きて日本展示図書館理事長本間和夫さんの話の第3回でした。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて本間和夫さんの回3回目をお聞きいただきました。